皆さん、南和からジオ代表取締役内藤寛です。
16日はサッカー日本代表のオランダ戦、そして19日はベルギー戦です。日本がゴールを決めるところが見たい、豊島真知子です。そして本日はですね、スケジュールの都合で高橋直澄さんが残念ながらお休みでございます。直さんのいつもの下りを楽しみにしている皆さん、本当に申し訳ございません。
ちょっと一人でやってよ。
え、何？
一人でやってよ、そこの。いつもの下り聞きたいな。
いつもの下り、あれもう思いつかないよね。私本当はサッカー見てるって言ってるけど、エアサッカーで見てません。豊島真知子です。難しい、浮かばないね。まだ続けるの？
それに対しての。
いや、私見てるって。だって今回16日だって9時からやるから家で見てるよ。私いつも暇なんで、いつも家にいるんで、あのサッカー見放題なんですって。いつもじゃないよ、私家にいるの。たまたまこの日見れるっていうことだけだよ。そんなことないです、私は昼でも夜でもサッカー見放題なんです。いつでも見れるんです。豊島真知子です。ちょっとそんなことないよ、私今月すごい忙しいんだから。そんなことないです、私は今月に限らず年中暇です。そんなことないでしょ。いつまでやればいいのこれ、一人漫才を。
まあちゃんと豊島真知子ですっていうところがよかった。
なおさんね。なおさんいないとやること2倍だよ。早く帰ってきて。まだやんの？はい、いや遅く。何意味が分かんない。何それ。
どうしても最後はよろしく。
頑固なおわかラジオ。
はい、今月のテーマはですね、あなたの恥ずかしい過去ということなんで、じゃあまずふつおたの方からね、こちら
ふつおた、ふつおたもあるんですか。
ふつおたもあります、うん。まあ、今日はなおさんもお休みなんでね、なるべく多く、そしてゆっくり行きたいなと、
はい。
こんばんは、早乙女みずみです。
はい、
はい。かんさんが言っていたパンでのトングとかトレイとか共感しました。トレイの上でパンがツルンツルンしますよね、ということですね。みずみちゃんから、はいはい、いつもこういうほのぼのとしたメールを読む、ね、うん、時間がないんですけど、今日はなおさんもいい、ね、
つぶやいたんだな、
はい、つぶやきですね、はい、うん、はい、以上で大丈夫ですか。あのこれに対して追って言うことありますか、
うん、そうだろ
そうだろ、はい。そしてこちらね、目黒区のみぽりんモンローちゃんからです。
はい、
マチリン11月3日の日配連のチャリティーバザーお疲れ様でした。ありがとうございます。猫耳似合ってましたよ。写真集たくさん売れたみたいでよかったです。こうやって楽しみながらチャリティーに参加できるイベントって素敵ですね。また来年も続いてほしいな。では急に寒くなりましたが、体調崩されぬようご自愛ください。ありがとうございます。あの日本俳優連合のね、チャリティーバザーが11月にあって、ミポリンが遊びに来てくれたのよ。で、あのカフェの方に来てくれて、あの商品も買ってくれて、で、差し入れもしてくれたのよ。ありがとうございます。で、うなずかないでくれね。今日2人しかいないから、うなずきやめて、喋って、うんうん、ちょっと今日2人だから。みぽりんは髪が長くて、あ、結婚したよね。したした。それで目黒区に引っ越したんじゃない？おー、喋ってくださいね。ラブラブラブラブなんだね。うん、ね、喋ってよね。ね、なんでさっきさ、言っていい？あの、うん、この番組始まる前に喋りすぎたんじゃない？
もうだって30分以上喋り倒しちゃったから。
そう、俺ね、さっきこの番組始まる前に ね、
ちょっといろいろ、
なんで急に番組始まったらそんな無口なの？
どうも全部喋っちゃったから、もう喋ることなくなっちゃった。
ほら、内容違うから、
ね、あ、違うから、
うんね、
うん、人妻だな。
人妻ですね。ミポリンもなんか大人っぽかったもん、来てくれた時も可愛いワンピース着てて、おーみたいな。
そうなんだ、
うん、
指輪とかしてた、やっぱり。
あ、指輪見なかった、見せてもらえばよかった。
あえて見ないようにしてたんだ。ムカつくから。
そんなことないけど、もうね、とにかく人がいっぱいいて余裕がなかったんだけど、触らせてもらえばよかったな。
どこ？
え、指輪とかこうさ、いいご縁がこっちに来るかもしれない。
触らせない方がいいよ。
うんうんじゃないから、矢野さん。で、そしてこちらね、恥ずかしい過去です。愛知県岡崎市の、加藤ゆりちゃんです。
はい。
数日前、 中学のバスケ部で集まったんですけど、その時持ってこられた部活ノート、顧問に言われて練習メニューとかみんなで当番制で書いて回したんですが、いつの間にか交換日記状態になってきて、みんなで見返すと中学時代の恥ずかしい過去が出てくる出てくる、誰が好きだとか告白どうしようとか、ついでに見た当時の試合のビデオも、あの時は一生懸命だったけど今見ると恥ずかしい、ガッツポーズ多いし、そんなシュートは止めてみたいなものも多く、改めて見ると恥ずかしいなと思いました。皆さんは学生時代を振り返る恥ずかしいものって何か残ってたりしますかっていうね、学生時代のこう記録みたいなものですけど。
ほう、バスケ部だったんだ。
ゆりちゃんね。私あの小ん中ん小中中学生の時だったかな、あの
え35年ぐらい前、
何年前かはいいんだけど、その時に友達4人で交換日記みたいなのしてたのね、女の子ってそういうのしてたのよ、交換日記。今ほらメールとかあるじゃん、そういうのがないから、ノートにみんな書くんだけど、交換日記プラス漫画みたいな、で半分が文章で半分が漫画なので、みんなその漫画は連載なのよ。それを
どういう意味連載って。
連載だからまた回ってきたらその前の漫画の続き書くの、自分でみんな自分の連載書いてるわけよ、漫画を。
自分の漫画がなんかあるわけね。
そう、
人のやったのの続きを書かなきゃいけないなんか罰ゲームみたいなことやってるのかと思った。そういうわけじゃないよね。それぞれストーリーがあって、
それは今でも実家にノートあるんだけど、その漫画の部分が見返すと恥ずかしいね。なんか
次回持ってきてこれは持ってきて、必ず
やだ
これは絶対持ってきてよ。
やだ、
これは持ってきてもらわないとダメですよ。それはやっぱり見ないと。
なんかね、海外がドラ舞台での恋愛ものかなんか書いてた、私中学生で。
実家にあるんでしょ絶対持ってきて、これ正月帰るでしょ、帰った時持って帰ってきて、来年早々これ発表しようよ、連載してこうよこれその続きも
そういうのなんかない、なんかあの母さんって日記つけたことある？
ないんだ
一回も。
ないけどね、あの恥ずかしいわけじゃないけどね、中学生かな、小学生かな、下手したらそれも分かんなくなって
た私も分かんなくなって、同じこと分かんなくなってる
あのね、俺小学あそう最初はね、小学校の頃に俺ラジオの真似事とかやってたの。
え、そうなんだ。
であのカセットに自分で、あのこういう番組みたいなことやってたんだよ、
小学生で。
小学生の頃で、マイクとかちゃんと使って、で友達とかゲストとかに呼んでこういうことやってたの。あのカセットあったら聞きたいけどな。もう
実家に帰ったらあるんじゃない？
いやもうないと思うな。
それも持ってきて。
いや あったら全然あの公開したいけど、多分ないと思うな。あれ、あの放送局の名前があって、自分で作った、レインボー放送
かわいい、かわいい、レインボー放送局。
レインボー放送局、
ここでやな、東海ラジオみたいなもんね。そうそうそう、レインボー放送局で、番組名は、
番組名はなかったね。レインボー放送っていう、そういう番組。
レインボー放送だった。
そうレインボー放送でもちゃんとあれで、すごかったんだよ、中継とかやったりとかしてたんだもん。
友達が
どうやって、あのワイヤレスのマイクを家の外まで行ってもらって、
中継って家の外なの、ね、
家のすぐ外、隣の畑隣の畑とかにまで行って、
近すぎるその中継
窓から見えんだけど、そんなに距離届かないから、ワイヤレスのマイクが、ね、届く限界がそこなわけだから、そこまで中継してもらったりとかね、
あ、
小学校の頃やってた。
そういうのやりたかったんだ、遊びで。
遊びでやってたんだね。でよもやこんな、
ね、今ね実際に喋るようになるなんて、
思わなかった。あの頃の経験が生きてるね。だからすごく
今レインボー放送、
レインボー放送がすんごい生きてる。
じゃ今度あの
レインボー放送なかったもん今の、ね、
あのブースの外とかから中継する。
するもうすぐそこなん
あそこの、
ね、見えるんだから、
ミキサータックから中継するね。
そうあれテープないかな、あったらいいのにな
人に歴史張り
すげえ恥ずかしいんだろうな、すげえ恥ずかしいと思うけど、
ね、
ぜひデンジャーボーイを超えるかどうか、
いや私の漫画ほど恥ずかしくないよ。
対決しようぜ、どっちが恥ずかしいか、
私の漫画
対探したいな俺な多分ないな、
愛知県の杉浦孝子ちゃんからです、
はい
私の恥ずかしい過去はラジオンズへの初投稿です。
お
13年ほど前にスーパーユニットランディブーに初投稿したのですが、13年前って結構前だね、
うん、
今でもその時のカセットを恥ずかしくて聞き返すことができません。あの頃は本当にナオさんが大好きで、毎回毎回ナオさん大好きとかナオさんかっこいいってキャーキャー言っていたのも今思い返すと恥ずかしいな、若かったなって思います。ナオさんのファン歴も13年なので年数を重ねて落ち着いたのもあるけれど、なんか好きっていうのが悔しいっていうのもあります。かっこ笑い、
うん、
ちなみにカンさんに大好きとか素敵とかかっこいいっていうのは恥ずかしくないです。何回言っても足りないなと思ってしまいます。また何年も経ったら若かったなと思う日が来るのかな。あと良くも悪くもラジオンズにいろいろ報告してきたので、受験合格しましたとか彼氏できましたとか別れましたとか、過去の放送を聞くと自分のあれやこれやが掘り起こされるのも恥ずかしいなと思いました。それだけ長くリスナーを続けられて報告できる場所があるっていう点はとても嬉しいんですけどね。皆さんは自分が好きな芸能人有名人関連で恥ずかしい思い出って何かありますかっていう。
これもうずっとその頃からのなんかテープとかそういうのを撮ってるのかね、聞き返そうと思えば聞き返せるっていう、
あるんじゃないかな。でもずっとあるか分かんないよね、その時撮っててまたしばらく空いてとか。でもこのさ心理ってあるのかな、あの私のファンの人も昔のハガキとか見るとまたマチリン可愛いとかすごい書いてくれてんだけど、だんだん年数が経つと、うん、こうちょっとツンデレっぽくなってくるっていうか、応援してくれてんだけどこう斜め目線みたいなこうコメント、
やっぱ可愛くなくなっちゃった。
そんなことなんだちょっと、
もうちょっと可愛い可愛いとは書けねえな。じゃあちょっとなんか他の言い回しでみたいな。
じゃなんか好意の示し方がほら、高子ちゃんも
両親の呵責に耐えかねなくなってもうね。
このあるじゃん、なんかこうイベントとかも来てくれるのね毎回、うん、で今回も来てくれるって私は信じてるんだけど、
うん、
最初の頃は結構前の方みんな早めに来て前の方で 見るわけよ、うん、だけどだんだんね、
うん、
年数重ねると、うん、
前の方じゃなくて後ろの方でしょ。
そう、後ろの方になってきて、
別にあれじゃない、近くあんまり近すぎると見えないんじゃないの、もう離さないと見えない
老眼だ、
うん、
あだからか、
うん、
そうかそうかみたいな。
あもしくは あまりにも近くで見て現実をやっぱ目の当たりにするのは怖い
違います。なんかこうなんか前でキャッキャってすることにだんだん照れが出てくるのかなと思って、
うん、
だんだんこう照れがこうある時期とかあるのかなと思って、またねこう長いと、うん、応援してる長いですね、
まあ、我に返るというか大人になったというか
我にか
これじゃいかんなっていうことになったのかもしれないね。
まあ、だから好きな芸能人有名人って、私なんか本当にこう誰かのファンになったりするのここ何年間が初めてなんで、
うん、
まあ、今本当にサッカーファンで、ね、吉田麻也選手とかウッチーとか、
もうそれ終わったじゃないですか。
いやまだ応援してるよ。
全然終わっちゃったじゃないですか。
してるよ、未だに。だってもう代表戦超楽しみだもん。もう何があれって、もうもちろん代表日本代表好きなんだけど、自分の推し面みたいにしてるじゃん、推し選手が出てない時の試合見る時のテンションが 40% ぐらい下がるんだよね。ドドドドってで出てるとドドドってまた上がん、そういうこうなんかミーハー心。
基本サッカーファンじゃないんだよ
そんな
ことない。で
も
人でしょ、
それは。そう、人だから、うん、あの海外のサッカーもよく見るんだけど、
うん、
例えば香川がね、マンチェスターユナイテッド出てるんだけど、うん、香川が出てる試合だとマンチェスターの試合も見たいとか思うんだけど、出てないと見ないみたいな、
うんね、本当のサッカーファンに怒られますよ。いやいやもう本当に、
まあ、私ほらあの日本代表ファンだから、日本代表の選手が出てる試合だと見てしまうみたいな、うーんっていう感じだけど、これもまた何年後かにね、
うん、
あんなこと言っちゃってって来るのかな、どうかな。
いや来るでしょ、あのマツケンの時のあの凄さがもう今もう間の字も出やしない。
も
うあれはもうどうなっちゃった、あの過去。本当にあんだけギャーギャーギャーギャー なんだかんだ言ってたのに、
マツケンは私もあの時は本当にね、あの今も応援してるけど、あの時の熱の上がり方は尋常じゃなかったね。こう
尋常じゃなかったよ今だから言っちゃいなさい、あなた恥ずかしいの。
何
なんか見に行ったんでしょ。
ああ マツケン、あのガンツの映画に、うん、マツケンとあのガンツの映画のプロモで日比谷公会堂かなんかでやるって言ったのよ、うん、そういう時に応募してなんか当たって見に行って、うん、で暑かったの本当に夏の暑い時に一人でしかもみんな友達同士と来ててで二宮くんがとか、うん、マツケンがその日出ないことになってんだけど出るかもっていう気持ちがあるからみんな来てんだけど、うん、もう、うん、二宮くんのファンが多いわけよ、うん、でみんなさ、うん、2人ずつとか仲良くワイワイワイ来てんのに私ポツンと一人で、うん、ずっとさその炎天下の中、う
ん、おばちゃんが
おばちゃんじゃないです お姉さんが、うん、それでずっと待ってて、うん、待ってたらなんと、うん、やっぱりマツケンとか出てきたわけ、うんうん、その時は本当にテンション上がった。
それが今や
今や、うん、
急激にもう本当にバブルだったねあの頃ね。マツケンバブルだったね。
そうあの、うん、その時にマツケンってそれまで舞台とかやってなかったからもし舞台とかあったら絶対行こうと思ってたんだけど、この前あったんだよね、なんかセミの役をやった舞台があって、
うん、
それちょっと行かなかったから申し訳ないなと思った。なんか本当に
行く気ないんじゃん。
いやテレビでは見たんだけど、なんか前はね、だって
セミの役なの。
セミの役だったの。
セミってなんどういうこと。何のセミ。ずっと耳言ってるとか
擬人化した話だったの。なんか不思議なファンタジーみたいな、うん、セミとかいろんな虫が出てくる話。
絶対俺それ見に行けないわ虫が怖いわ、うん、俺そのオファー来てもちょっとできないな。
オファー来ないでしょ。
セミの何お面とか被るわけ。なんかあの背中に羽とかつけたりとかすんの。なんか
しないしないしない、ね、あのもっとなんかシリアスな感じ、普通の格好なんだけど、まあな、でも懐かしいね、なんか、
まあ、
懐かしい。まだ恥ずかしい領域に行ってないけどね。カンさんはありますか。
何が
好きな芸能人とかで、あれちょっと俺すごかったなみたいな。
俺すごかったなっていうのはなかったけど、でもね、あの僕の高校時代っていうのはちょうどね、あのアイドルブームだったわけ。
あ、
一番のアイドルブーム。
どんな人が。
もうだからそれこそキョンキョンだとか中森明菜だとか、もうあの辺の人たち、もうアイドルが全部出てきたのがちょうどあの頃だった、
うんうんうんうん、
で学校のクラスでもみんな誰が好きとかそういうの。で、あのスター誕生っていう番組が、うんうん、懐かしい、当時あって、僕はあの学校が飯田橋だったんだけど、スター誕生は隣の水道橋の後楽園ホールで収録やってるわけよ。でそのスター誕生 あの入場券っていうのを日テレに行くともらえるから日テレ行ってもらって、うん、であの昼休みに学校抜け出して整理券もらいに行って後楽園ホールまでで学校終わってから収録見に行ってっていうことやったりとか、
生でアイドル見て、
見て、
お
あとあのサイン会とかっていうのはすごい頻繁にあったわけ、
うんうん、
あの東急の屋上とか、うんうん、いろんなデパートの屋上とかでやるわけで、あ
の行ってたの、
行ってた、
え誰の、
片っ端から行ったよ、
ね、うっそ、え、あのもともと好きな人じゃん、なんだっけ、あの
なんだっけ
あのあの走る走る走る早見優さん、
そう
早見優さん、そうそう早見優さん以外
なんでデスターで教えなきゃいけないんだよ急に。
早見さん以外にサイン会行った人誰ですか。
あのね、サイン会行った人はね、誰だっけ、
忘れてんのかよおいおいだってそれ貴重じゃん、そんなないじゃん。
ね、石川秀美、石川秀美
ヤックンの奥さんね、
多分あれキョンキョンとかのも持ってると思うな、うん、サインね。あと堀ちえみも言ってるでしょ。あと誰だろう新井香織子、
あ、名前だけ
急に思い出した、新井香織子これは知ってる人いないだろうおそらくぜひともググってジョジョってもらいたいですね
皆さんからの恥ずかしい過去お待ちしております。今週のなんわかラジオいかがでしたでしょうか。番組の感想やテーマなどの宛先はメールアドレス、なんわかレディオyahoo.co.jp まで。
本編の TV ゲームラジオンズ V3 は毎週土曜日東海ラジオで放送中なので、ぜひチェックして チェックしてみてください。15分間のお相手は
豊島真知子と
内藤寛でした。それではまた来週まで、バイバイ。